このルカの福音書は最初の、一章、ちょっと前開いてください。一章の実は一節から三節にあります。もう一度読む、一度お読みします。私たちの間ですでに確信されている出来事については初めからの目撃者で御言葉に使えるものとなった人々は、私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。ですからこのルカの福音書は直接的にはこれはあなたのため、つまり尊敬するテオピロと言われる人のために書かれたものです。でしかもここで言われていることは、いろんなことがずっと言われてきて、またあなたもテオピロよ、あなたもいろいろなことを聞いているかもしれませんけれども、私もあなたの聞いていることをまとめてあげるために順序立てて調べて、それをあなたにお伝え したいと思います。そのためにこの手紙を書きますという目的が書かれています。でテオピロという人はそう考えていますと、何らかの形で、ルカともう以前に知り合いであった。しかも福音、イエス・キリストのことを聞いていた。でも聞いていたけれども、いろんなことがこう聞いていて、福音がきちんと整理されていなかったようでありますね。そのためにいろんな疑い、戸惑いがあっただろうと思います。そこで何よりもテオピロがやはり混乱したんですか、戸惑ったことはこのことなんですね。先ほど今日のテキストの箇所ですけれども、イエスの復活ということだっただろうと思われます。ですからこの先ほどお読みいただいたところは、まさに、復活という、復活を信ずるということはとても大変なことなんだということがよくこの理解してるよっていう、そんな書き方であります。テオピロがイエス・キリストが肉体を持って復活したってことが信じられない、でもそれは当然だろうねっていう、ね、そんなことを受け止めた書き方がされているように思われます。そのことを見ていくと分かると思います。ですからテオピロがクリスチャンになるかならないかこう迷っていたとしても、それは当然だろうでしょうねとルカは同情して理解を示しているように思われるところです。ましてやその復活というこのことはやはり戸惑わざるを得ない、そんなことを理解している私があなたに伝えますよ。実はテオピロよ、あなた、あなたが戸惑っているだけじゃなくて、実は他にも戸惑っている人がたくさんいたんです。お弟子さんたちもイエス・キリストが肉体を持って生き返ったということについては半信半疑、戸惑い、それを持っていたんですよと、このルカはテオピロのその信じきれない思いを汲み取って伝えているのがこの箇所であります。ですからこの33節で、すぐさま2人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まってこう囁いてたって、何かというと、本当に主は蘇ってシモンにお姿を現されたと言っていた、表された、私はそれを見た、信じた、いるよ、私も確かに証人だよっていうよりも言っていたっていうんですから、表された、そうだよ、表されたみたいだよ、そんな話がお弟子さんたちの中で、いや私も実は見たんだ、いや私も見たと思うというふう ような話し合いがなされていたようです。そこでこのエマオの途上にこの記事ちょっと前ですね、32節まであった、やはりエマオの途上でイエス様にお会いしたクレオパともう一人の友達はこのイエス様に会ったんだ、で教えられたんだ、それでイエス様だと気がついたんだっていう、そのことを35節で、語ります。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話したとあります。でこのイエスキリストがね、肉体を持って復活した、でこのシモンペテロに現れたと、このルカの福音書の中で証言しているんですけれども、これはいつ書かれたかというと、大体 AD60 年頃この福音書は書かれると言われます。でこの前にイエスキリストが復活したよっていう証言をした手紙があります。これはコリント第一の手紙です。コリントの人たちに、あのコリント第一の15章でね、この聖書が言ってる通りイエスキリストは十字架について死んで、聖書が言ってる通り3日目に蘇って、そして500人以上の人たちに同時に現れたんだよ、そして月足らずで生まれた私にも現れてくれたんだよという証言がされています。これがね、イエスキリストが復活したということの一番最初の公式の証言です。これはコリント第一の手紙です。でコリント第一の手紙はいつ頃書かれたかというと、多分に55年頃、紀元55年、ですからルカの福音書よりも5年ほど前にパウロはそのことをコリントの人たちに手紙に書いてるんです。これがやっぱり一番古いキリスト教会の中でイエス・キリストが本当に肉体を持って生き返ったんだということを証言した一番古い公式の証言です。ですからそういう噂をテオピロ聞いてたんでしょうね。いや、イエス・キリストが生き返った、おー、この人がそれを見た、言ってるんだ、どうも、だけどどうも信じられないんだよと思っているテオピロに、この5年後にこのルカはこの手紙を書いて、イエス・キリストが本当によみがえったんだよっていう、その証言をこう後押しをしているわけです。だからテオピロが疑っていることに対して、いや実は私もそれをちゃんと調べたらイエス・キリストが復活したってことは、これはもう疑いもなく事実なんだよ、パウロからコリントの手紙で聞いて、あなたも聞いてるかもしれないけれども、そのことは本当なんだよ、私もそれはちゃんと証言していますよ、というふうにテオピロに手紙を書いている。これがルカによる福音書なんですよ。ということはですね、やはりこのイエス・キリストの復活っていうのは、これはなかなか信じにくい、受け取りにくい、やはり納得しにくい出来事だというふうに言うことができますね。で、ですからテオピロがこの手紙を受け取ると時にですね、先ほども言いましたように、簡単には信じられないってことはよくわかるよ。だって、あのペテロさえもがつまずくとイエス様に言われてたんですよっていう話がルカの中にあるんですね。それが実はこの22章の32節、これイエス様が十字架につけられる直前なんですが、22章のこの32節でこんなやりとりがイエス様とあります。31節からお願いします。まあイエス様、ペトロはですね、絶対に私はもうあなたをこう裏切りませんよなんていうふうに言った出来事の前後なんですが、31節、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとイエス様が言われました。でペトロに、あなたはつまずくんだと言った。実はね、テオピロよ、ルカは言うんですよ、あのペトロはつまずいたんだよ、 イエス様の言ったことが信じられなかったんだよ。その張本人はあのペトロなんだよ。でもそのペトロも今ここで、いや、シモン・ペテロにこう、蘇ったイエス様が現れて、そしてシモン・ペテロは立たされた。立ち直ったんだよ。それはイエス様がここで予言された通りですよ。で、しかも、シモン・ペテロの経験は、この福音書だけを見るとね、このルカによる福音書だけを見ると、イエス様とペテロが直接会ったっていうのはほとんど記録にない。ただ、ペテロはお墓に行った時に、イエス様の包んであった布がね、こう、お墓がかと布だけが巻いて畳んであったというのを見た、という記事であります。だから、そのペテロが今、伝道者として、使徒として、素晴らしい働きをしている、立ち直ることができたというのはイエス様のそのお言葉通りになったんだ。それはイエス・キリストが復活したというこの事実がなければ、ペトロがあなたが知っているように、あのペトロがまたキリストの弟子として福音を伝えて歩くような立ち直りなんていうのはなかったでしょうよ、というのがルカのテオピロへの手紙であります。だからここで言ってるのはね、この34節で、24章の34節で、本当に主は蘇ってシモンにお姿を現されましたとわざわざここのところを付け加えているのは、このルカは言うんですよね、自分たちのお弟子さんたちの仲間同士の励まし合いや慰め合いによって、シモンは今のあなたが知っているシモン・ペトロになれたわけじゃないんだよ。それはシモンがイエス様の、復活のイエス様にお会いしたから今固く立つことができているんですよ、という意味なんですね。まさに死に打ち勝たれた主だからこそ、罪に苦しむあのペテロをももう一度新しく生かすことができたんだ。これはまさにテオピロに対する励ましと確信を与えるものになったことでしょうね。だってそうですよ、イエス・キリストをさ、三度も裏切ったわけじゃないですか。で、裏切っちゃって、そしてペテロはもう本当に激しく泣いたわけでしょ。で、みんながさ、いやみんな逃げちゃったからお互い様だよ、あんただけが悪いじゃないよっていうだけで慰められます？もうだって取り返しのつかないことをしちゃったわけですよ。ペテロは死んじゃったんですから、殺されちゃったんですから、ですからもしそのままならば、ペテロはもうごめんなさいと言うこともできないわけです。でも今ペテロが伝道者として立っている、牧師として宣教師として立っている、福音を伝えることができるようになったあの強さは何かっていうと、やはりイエス・キリストが生き返って、そしてペテロに会って、で私の羊を飼いなさいっていうふうにもう一度召して立ててくださったという出来事がなければ、ペテロは今のペテロにはなれないだよとテオピロに言っているんですよね。だからペテロのことをテオピロはいろんな形で聞いていたんでしょうね。ペテロを通してイエス様のことも。そうすると、なぜあんなに強くイエス様のことを大胆に証しするペテロになったのかっていうと、お互い様というこの裏切った者同士の慰め合いじゃ決して、ペテロは立てなかったでしょう。でも生き返った、あの生き返ったイエス様にお会いしたから立てたんだよ、だからこれほど確かなことはないじゃないですか、とテオピロに対して伝えていくわけであります。そしてそれはテオピロだけじゃないです。この36節から見ますと、こう言ってますよね。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。 するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心の疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っていますというわけです。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。だからルカは言うんです。テオピロに言っているんですよ。本当にイエスキリストがよみがえった、復活した、生き返ったなんていうことはなかなか信じられない。それはペトロだけじゃなくて他のお弟子さんたちもそうなんです。お弟子さんたちの真ん中にイエス様が現れてご自身を示されたにもかかわらず、みんな驚き恐れて何ですか、霊を見ているようだと思った。つまり幽霊を見ているかのごとくに思ったんです。まともな復活だと思ってないんです。だから取り乱したんです。で38節で、ね、なぜ取り乱しているのですか、どうして心に疑いを起こすのですかって言ってます。お弟子さんたちは復活したイエス様をこう見ていながら信じられなかったんだよね。幽霊だかって、まあ、当時イスラエルの幽霊っていうのはそういうその化け物の存在は信じていたようですね。だってイエス様が湖の上を歩いてきた時もお弟子さんたち、ああ幽霊だなんて言ってるんですから。霊的な不思議なものってがいるってことは当時のユダヤ人たちもみんな考えていたようです。ですからこの、イエス様が現れた時も本当にあの十字架にかかる前のあのイエス様そのものが今ここにいらっしゃるというふうには思えなかったんでしょうね。信じられ、にわかに信じられなかった。だからこのどうして心に疑いを起こすのかと言われるくらいに彼らはもうパニック状態になってたんでしょう。それくらいに当時においてさえも、またイエス様のお姿を見ているお弟子さんたちさえも信じがたい、にわかには信じられないパニックになってしまうような出来事、これがイエスキリストの復活だったんだ。だからこれはもう理屈だとか人間の理性で説明して納得させようなんてことはもうこれ無理なんですよね。だから私たちはよく言います。昔の人だから信じられたんだよ。現代の科学の進んだ人々にはにわかには信じられないでしょうと、よく自分が信じない理由を正当化する人がおりますけれども、実は昔の人たちだって信じられなかったんですよ。しかも復活されたイエス様を見ても、あのイエス様を知ってるあのお弟子さんたちさえもがそのまんま信じられなかった。それほど不思議なことなんです。それほど驚くべきことだったんですね。ですから時代のせいじゃありません。当時の人々でもあっても、この肉体をもっての復活はとっても信じがたい出来事だということです。まずテオピロにルカはそう言います。だからテオピロがきっと復活したって言ったらば当時流行っていたんだそうです。つまり霊と肉体の復活っていうのを別個に考える、つまり二元論なんですね。だから霊的に復活するっていうことは当時昔からよく言い伝えがあったようです。でも肉体を持って本当に死ぬ前のイエス様がそのまんま復活するというふうには考えない。その霊的に復活するっていうのはどういうことかというと、みんながイエス様のことを強く思っているので、イエス様がいないのにもかかわらずいるかのごとく見えちゃうっていう、これが精神的な作用で、またはそうでなければお化け、幽霊でというふうな、そういう見方をして、復活というのを私たちがこう肉体を持って復活したのと同じような人として復活したというふうにはなかなか信じない、受け入れない、そういうギリシャの二元論的な思想があったんです。でそういう復活ならばきっ っと当時の人たちも信じやすかったんでしょう。だからイエス・キリストの復活をそういうふうに理解しようとした人たちが、もう当時イエス様のこのお弟子さんたちが生きていた時代にもそういう考え方があったんです。つまり霊的に復活したんであって、本当に肉体を持って復活したなんてことは考えられない。イエス様、お弟子さんたちの気持ちが、イエス様を思う気持ちが強くって、そして復活したように思えたんだというふうなことならば理解できるんです。それは現代人でもよく説明しますよね。なんでイエス・キリストが復活したって一緒に信じているか、クリスチャンたちが信じているか、信じているから復活していないのに復活したと思えるんだよ。信じていない私たちがイエス・キリストが復活したなんて、とんでも、とてもじゃないけど、まともには受け入れられないとよく言います。でもイエス様は言われました。単なる精神的なものじゃないっていうことです。本当にイエス様の復活ってのは何かというと、肉体を持って復活したんだ。あの十字架について死ぬ前のイエス様が復活したんだ。で、その点、最も私たちに対してその復活というのが肉体を持っての復活だっていうのを最も分かりやすくするのが、パンを食べるっていうことです。一緒に食事をするっていうことです。例ならば食事なんかしませんよね。飲みもしないでしょ。で、しかもですね、このイエス様は言います。さらに続けて39節で、私の手や足を見なさい、まさしく私です、私に触ってよく見なさい、霊ならこんな肉や骨はありません、私は持っていますというふうに言っていますから、まず触ってごらん。だから霊と見える現実とこの復活とやっぱり区別してたんでしょうね。で、それでもまだ信じられなかったよね。触っても信じられない。ああ、でもね、確かにそれってあるよね。どういうことかっていうと、実際になくてもあると思うと本当にあるという感覚を人間って持つようです。そしてないと思ってると、見てる、目の前に見ててもわからないっていうことがありますよね。私らも時々こうメガネがどっか行っちゃったなんていうに言うと、そのメガネかけててもかけてるって感覚ないと思い込んでるから、一生懸命メガネを探しちゃう。ほんでそこにかけてるじゃんって言われて初めて、あ、そうだ。で、ないと思ってるとあってもないんです。それであると思うとなくてもあると思っちゃう。そういうこの人間の姿、思い込みっていうのは強いっていうのは、やっぱりルカが当時の人々のものの見方や感覚、復活についてもそういう批判があったということは当然知っていたことがわかります。ですからルカはそれを載せます。そしてさらに言います。例ならこんな肉や骨はありませんと言っても、それでもまだ信じられずに疑っている。で、面白いですね。これ嬉しさのあまりまだ信じられないって言うんです。これ面白い表現だと思いません？嬉しくて信じられない。つまり、あまりにも自分にとって都合が良すぎる。あまりにも自分にとっていいことばっかりだから、逆に信じられない。そんなにいいことが続くはずがないとかね。そんなに都合よく私の思い通りになるはずがないだとかって、これは私たちもありますよね。だからなかなか良いことであっても受け入れられない。あまりにもこの想像以上の良いことであると余計に受け入れられない。まあ想像以上に悪いことでもやはりなかなか信じきれないっていうのはありますよね。とっても愛するものを失った時の思いっていうのはまだいるかのごとくに思える。そういうこともあります。でもイエス様がこの生き返ったってことは、これはものすごいこの嬉しいことです。あまりにもとてつもない喜びで考えられないほどの良いことなので、逆に疑っちゃう。それでイエス様は言われます。先ほど言いました、ここに何か食べ物ありますかと言います。そして彼らの前でそれを焼いた魚をしてくれ そしてその姿を見せる、手足を見せ焼いた魚を召し上がる。復活の当時の証明としてはまさにこれに勝る証明はありません。肉体を持ってよみがえったということを十分に証明するには最も有効な証明の仕方であります。ですからこのような証明をルカが、テオピロに伝えなければならなかったということは、先ほども言いましたようにテオピロがやはり復活ということをいろんな噂で聞いたんでしょう。そしてイエス様が肉体を持って生き返ったということはなかなか信じられなくて、人間の頭で考えられて受け入れられやすいようにイエスキリストの復活を信じようとした。でそれに対してルカは違うよ、本当に生き返ったんだよということを、このことをもって説明しようとしたわけであります。現代人は当然昔の人だからっていうふうに言ってはならない。昔の人だって現代人が考えるような疑いとか不安だとか猜疑心というのは持っていたわけであります。それを打ち払うかのごとくに、もう絶対に否定できない事実として肉体を持った復活を見せられたのはイエス様のこの復活なんだとルカはテオピロに言います。それとこの復活されたイエス様は弟子さんたちのところに自らがへり下って、そしてそのお弟子さんたちの疑う信じきれないその弱さにイエス様はちゃんと寄り添ってるっていうことなんです。信じないならもういいよじゃないんですね。どこまでも信じきれないそのお弟子さんたちのその姿弱さにイエス様はとことん付き合っていくんです。そして彼らが何とか受け入れられる道をこう探っていく、寄り添う。それはまさに天と地において一切の権威を持たれた主がこのへり下られたそのお心は変わらないんであります。栄光の復活の肉体を持たれたイエス様、天と地において一切の権威を受けられたイエス様でありながら、そのお心は人となられ、十字架の死にまでも従順に従われてへり下られたあのイエス様のお心は変わらないのであります。復活という驚くべき姿になられたとしても、イエス様はそのお心を私たちの弱さにどこまでもどこまでも寄り添ってくださっていく、そのへり下られたお姿は変わらないのであります。ですからそのへり下りは、先ほども繰り返しになって申し訳ありませんが、この復活の主のへり下りは決して理想的なクリスチャンたちに現れたそのへり下りではありませんでした。イエス様のへり下りはまさに立派な人に対してご自身を示される、良き忠実だからということでご自身を示されて近寄られたのではなくて、当時物の数には入れられていなかった女性たちにご自身を表し、そしてまたイエスを裏切って廃墟したシモンにご自身を表され、そして絶望しエルサレムからそこから逃げ出したクレオパとその友にご自身を表し、そして疑い深いあのトマスにご自身をわざわざもう一週間後表されて、そして自分の手と脇腹を示される。イエス様の方からそのようにとても ではない、あの 優秀な人材ではない、このお弟子さんたちにご自身をお与えになられる、イエス様の方から関わってくださったのであります。まさに復活の栄光のお体を持たれて、そして一切の権威を持たれたお方は、まさに私たちのそのどうしようもない私たちに対してへり下って関わってくださる、そのようなお方としてルカはテオピロに語るのであります。それは私たちにおいてもそうです。なぜか、なぜそうなんでしょうか。44節からこう見ていきますと、24章の4節から、さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝える。あなた方はこれらのことの証人です、とこう言っています。まさに福音宣教という、このよって教会を立て上げられていくというこの基本にあるものはイエス・キリストの名に基づくものですが、その働きの内容というのは罪の許しを得させる悔い改めを説くことであります。完全なものとか立派なものを集める、そういう働きではないのであります。罪の許しを得させる悔い改めを説くという働きであります。そういう事業であります。宣教事業です。そしてバプテスマのヨハネと聖殿のイエス様のこの技の継承というのは、まさに悔い改めを得させる、罪の許しを得させる悔い改めを進めていく、これがバプテスマのヨハネ、そしてイエス様、そして私たちに伝えられたその働きなのであります。そしてさらにそれはどこから始まるんですか。47節です。エルサレムから始まってあらゆる国の人々に及びますと言います。この働き、福音宣教の働きというのは私たちがするのであって、私たちが証人として働くという働きであって、述べ伝える方法を持ってその弟子を作っていく、教会を立て上げていくという働きであります。決して力ずくで人々を屈服させる形でこの教会を立て上げていく、福音を受け入れさせるということではない。私たち自身が罪の許しを得させる悔い改めの素晴らしさを伝える、その証人として私たちが用いられるという方法を通して教会は立て上げられていく、これがイエス様の求められる福音宣教の技、働きだということです。先ほど見ましたね、それとエルサレムから始まってとあります。エルサレムから始まってです。エルサレムってどんな場所ですか。イエス・キリストが十字架につけられた場所であります。町です。そしてイエス・キリストが十字架につけられた町というのは、同時にお弟子さんたちがイエス様を裏切った町であります。悔いても悔いても、もう悔いてもどうにもならないと思われるほど、もう行きたくもない、思い出したくもない町であります。とんでもない失敗をしてしまった町であります。そんな町にもう二度と足を踏み入れたくないと思ってクレオパたちは逃げ出したわけですよね。だけどエルサレムからとイエス様は言われたって言うんです。あなた方はエルサレムから始まってこれらのことの証人だと言っているわけです。誰が、あなた方が、悔い改めたあなた方がということなんでしょうね。 そのエルサレムからって言った時に、エルサレムはそういう意味ではお弟子さんたちの苦い経験のある場所です。でもここから始めなければならないって言うんです。まさに悔い改めから始まらなければならないって言ってるんですよね。イエス様を裏切ってしまったというあの悔い改めから始まるにふさわしい場所はエルサレムです。そこから始めなければなりません。これがルカの主張であります。ルカは父のお約束をそのエルサレムで待ちなさい。父のお約束って言ったらば神様のお約束です。どんな約束ですか。これはヨエル書、ちょっと一箇所だけ入れて終わりにしますが、ヨエル書の2章です。旧約聖書、私の聖書では新版ですが1495ページの2章の28節と29節。その後私は私の霊を全ての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。これはペンテコステの記事で実現していきます。つまり聖霊なる神様がお下りになるまで待て。そこはあなた方が失敗をしたあの町エルサレムです。つまずいた町エルサレムです。しかしそこで悔い改めて、そこで新たに力をそこでいただくんです。まさに恥と思われる失敗したその場所です。そこで悔い改めて、そして聖霊なる神様の力をそこでいただいて、そして全世界に福音を述べ伝えていく。それは上からの力をいただくというふうに言っています。父の約束です。たとえ復活の主とあったとしてもすぐには出発できない。聖霊なる神様のこの導き、満たしがなければダメですよ。それが成就するまでとどまっていなければなりませんって言います。私たちは本当に聖霊なる神様が来られて、私たちを導いてくださるという約束です。私たちはそれを受けています。しかし私たちは聖霊なる神様の導きの御手に従う。それにはやはり祈り待つ心がなければならないでしょう。時があります。証の時を神様は備えてくださいます。そして私たちは何度でも何度でも失敗をしますけれども、何度でも何度でも失敗をもう一度やり直すことができる。エルサレムに留まるってのはそういうことです。そこでやり直していく、そこで力を受けるということです。私は失敗をすると道なんかよく間違えますとですね、もう後で引き戻す嫌なんです。でそこからなんとか正しい道に行こうと思うんですけれども、帰って道迷っちゃうね。早く間違って迷った道に戻れば、そこから出直せばいいんですけれども、どうもプライドが高いというのか、めんどくさがり屋というのか、そこに戻ろうとしないんです。でも戻ってそこからまたやり直す、それが実は一番近道のようです。信仰生活ってのは特にその失敗をしたところで聖霊なる神様が下ってきて私たちに力を与えてくださる。そしてやり直すことができる。これは何度でも何度でもできるということ、しつこいようですが、繰り返し繰り返し私たちを覚えて、そしてその時が与えられる。模範生にイエス様は近づいてくださったわけではありません。どうしようもない失敗に失敗を繰り返すあのお弟子さんたちに、疑いに疑いをこのいつも持ち続けるあのお弟子さんたちにイエス様は近寄ってきてくださって、そしてエルサレムにとどまりなさい、上から力を得るまでとどまりなさい、そしてまた力を得たらば全世界に出ていきなさいと言われたんです。やり直せるんですね。 繰り返し繰り返し何度でもこのキリスト教信仰というのは私たちに何度でも再出発、繰り返し悔い改めて繰り返し再出発をさせることのできる、そういう力を私たちにお与えくださる。それが私たちがイエス・キリストを信じて歩むということのようであります。そこに何らこの誤りはありません。ですからテオピロはルカから聞きました。きっと疑い深くなって、もう私はそんな、これは想像です、もうキリストの弟子なんていうふうに資格はないというふうに時には諦めてしまったかもしれません。でも繰り返し再出発することができる。主は上から力をお与えくださる。聖霊なる神様が私たちにお与えくださっているんです。やり直しは効くんです。繰り返しができるんです。誤ったところに戻ってまたそこから力を得て全世界に対しての証人として立ててくださるという約束があるわけです。心から感謝し期待をしていきたいと思います。悔い改めることに対して臆病になってはならないということを教えられるのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、一時を感謝いたします。主の憐れみの中に私たちを支え導いてくださる主を信頼していくことができますように助けてください。信じられないことが起こりました。しかし主よ、それは事実であります。ならば神様の約束してくださった聖霊なる神様が私たちを証人として立ててくださることも真実でございます。期待をいたします。祈りますものとさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。